皆さん、本日はお忙しい中、レコード2017年ご来場いただきまして、誠にありがとうございます。また、最終日の最後の時間帯ということで、これ以外の、会場にも非常にこう魅力的なセッションがある中、この、会場に足を運んでいただき、とても嬉しく思っております。本日、窓は開かれた SQL サーバーオン Linux で広がる可能性の、セッションスピーカーを担当いたします、日本マイクロソフトプレミアフィールドエンジニアリング部の平山と蟹江です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本セッションではまずですね、前半部分で、SQL サーバー2017の概要から始めて、その SQL サーバー2017をどのような形でこう Linux に適用させたのかという、いわば、アーキテクチャの話を、私平山が担当いたします。そして、後半部分では、皆様がきっと、気になっているであろう、その Linux 版、SQL サーバーでですね、例えばどういう開発環境があるのか、管理ツールがあるのか、公開要請がどういう形で準備されているのかという、ポイントを、できるだけですね、デモを使いながら実際の動作をご覧になっていただきながら、カニの方から紹介したいと思っております。それでは、よろしくお願いいたします。では、早速、Linux 版の前にですね、SQL Server 2017の話を若干、紹介したいと思います。まずこれまでも面々と続いてきたその SQL Server の、開発なんですけれども、特にこれからはどういったことをゴールとして掲げているのかということを、まず最初に、紹介したいと思います。まず1つ目がですね、展開先を選ばない、かなり言い古された感じになっているんですけれども、パブリッククラウドであっても、プライベートクラウドであっても、さらにオンプレミス環境であっても、それぞれの環境で必要とされる機能を従前に満たすということがゴールになっています。そしてもう1つ上の階層ですね、OS のレイヤーに関しては、まさに SQL Server 2017の注目のトピックと言ってよいかと思います。 Windows に加えて、レッドシフト、Ubuntu、スーセイといった主な Linux ディストリビューションへの対応が行われました。そして今後はさらに対応範囲が広がっていき、これによって SQL サーバーの活用領域がこうどんどん広がっていくことが期待されています。そして SQL サーバーの処理対象とするデータですね、従来からある構造化データは、元よりですね、最近そのビッグデータの格納先としてかなり浸透してきたというふうな、Hadoop であるとか、あるいは IoT のデータソースとして非常にその重要な位置を占めているセンサーデバイスからのデータ、そういった非構造化データに関しても SQL サーバーは分析対象として取り込んでいけるようなプラットフォームになっていきます。そして、AIというその言葉が連日ですね、マスコミから、マスメディアから取り上げられる、昨今ですが、その AI を支える要素技術である、機械学習も、非常に注目を集めています。 Azure マシンラーニングという、当社の、機械学習のサービスは、多くのお客様に、高い支持をいただいているんですけれども、現時点では、必ずしも全てのお客様が全てのデータを、クラウド上に持っていけるわけではありません。それを、SQL サーバーで取り込んで、その機能を取り込んで、すでに蓄積しているデータを機械学習対象とするというような機能が実装されてきています。そして、拡張も予定されています。これによって機械学習の敷居が非常に下がるということが、期待されています。そして最後に、多種多様な開発言語への対応ということになりますが、従来の .NET フレームワーク、あるいは TSQL といった、マイクロソフトネイティブ的な存在だけではなくて、PHP や Node.js といったオープンソース系のものもどんどんサポート対象となって、活用の場を、広げています。これらのさまざまな、要素を自由に組み合わせて、使用することができる、いわば、データドリブンインテリジェンス、つまりそのデータを中心に据えて、そこで発生する、多種多様な要求に応えることができるプラットフォームを、SQL サーバーを目指しています。では具体的に SQL サーバー2017ではどういう機能が追加されてくるのかということを、4月に開催されたマイクロソフトのデータプラットフォームのイベントであるデータアンプで発表された内容を、簡単におさらいしていきたいと思います。 まず本セッションのメイントピックであるマルチプラットフォームへの対応ですね。で続きまして、新たにサポートされる、データタイプとして、データ型として、グラフデータの形式が、解析できるようになりました。格納を解析できるようになりました。これで、従来では比較的こう苦手としていた経路探索であるとか SNS での関係性の分析といったところの敷居が下がってきます。で続きまして SQL サーバーマシンラーニングサービスですね。SQL サーバー2016から R 言語のライブラリをコールすることがサポートされていたんですけれども、機械学習に使用されるもう一つの主要な言語である Python も SQL サーバー2017でサポートされます。これによって、オンプレミスに長年蓄積してきたデータを直接、機械学習対象とすることができます。そして、これも長年、望まれ続けた機能の一つになる、なるのではないかというふうに思いますが、ついにその自動チューニングといって良い機能が追加されました。クエリストアという、SQL サーバー2016から追加された意欲的な機能をベースとしてまずは実装されています。さらにはこれ以外にも、高可用性の Always On の機能拡張であるとか Let's Store Index、In Memory OLTP といった、新機能の機能改善で、さらには、新たな文字表現である、異体字と呼ばれるもののサポートも入ってきています。そのようなさまざまな機能拡張ベースに OLTP から、始まって SQL サーバーの適用範囲はDWH、 さらには分析へと広がりを見せています。データプラットフォームに求められる数多くの機能、オールインワンでご使用いただける SQL サーバー2017にご期待ください。そしてぜひご活用いただければと思っております。さてここからは Windows 上のみでこれまでずっと開発が続けられてきて、さらにそこで最適なパフォーマンスを発揮するようにデザインされてきた SQL サーバーが Linux のプラットフォームに最適化するためにですね、どのようなアーキテクチャの変更が行われたのかということを紹介したいと思います。 Linux 対応のプロローグとして、まず SQL サーバーの内部処理がどのように抽象化されてきたのかという歴史をまず、紐解いていきたいと思います。すでにですね、前世紀の話となってしまうんですけれども、 SQL サーバー 6.5 は、自分自身が使用する自分自身のプロセスが使用するスレッドをのスケジューリングをすべて、OS Windows に任せていました。その結果として、発生したことは、大規模システムではあんまり SQL サーバーはこうパフォーマンス出ないねっていう、事実が発覚したことです。ではなぜ Windows に任せてしまうと、その CPU のスケジューリングがうまくいかないのかということを、紹介しますと、Windows のスケジューラーは、SQL サーバーであろうと、あるいはそれ以外のプログラムプロセスが、どのようなスレッドを使っていて、そのスレッドでどんなことが行われているのかということには一切、無頓着です。自分の中の、スケジューリングに従ってどんどん CPU の使用権を与える、だけです。で一方 SQL サーバーでクエリを処理する際、そのスレッドがずっと CPU を使い続ければいいんですけれども、そうではなくて例えば、他のスレッドが押さえているオブジェクトのロックを獲得するブロッキング状態になっていたり、ロック獲得待ちになっていたり、あるいは、ディスクからデータを読み込む IO 待ちというようなことが必ずクエリを処理する途中で発生します。Windows のスケジューラーはそのブロッキングを待機している IO を待機しているというようなことを一切考えずにですね、 CPU の使用権を与えてしまいます。でそれによって、CPU の使用権をもらったけれども何もしないまま、次のスレッドにまた CPU 使用権を渡すというようなことが、起こり得ます。こういった状況が多発すると、見かけ上そのたくさんのクエリを、クライアントが投げていて SQL サーバーも受けているように見えるんですけれども、 CPU の使用率が全く上がらずにシステムのスループットがこう頭打ちになるということが、非常に多くの、規模の大きなシステムで発生してきました。でもしもより効率的に CPU を、使うようなその仕組みが SQL サーバー6.5 の時にあれば、そのようなこう不評を買うことはなかったんですけれども、残念ながらそのような作りになっていませんでした。そのため、この時代にこう SQL サーバーに痛い目にあった皆さんは、 もう大規模システムダメっていう刷り込みがあってですね、その印象を払拭するのに結構長い時間がかかったなっていうふうに個人的には思っています。そして次の世代ですね、 SQL サーバー 7.0 から2000の間はついにその自分自身でスレッドのスケジューリングの一部を担うようになってきました。そのために、追加したコンポーネントがユーザーモードスケジューラー UMS と呼ばれるコンポーネントです。これによって、闇雲に CPU を使用権を与えるわけではなくて、例えばブロッキングで、ブロックされているスレッド、あるいは IO 待ちになっているようなスレッドはもう他のQにこう並べてしまいます。そしてQの中で、IO が完了した、ブロッキングが解消されてロックを獲得した、 CPU がすぐに使えますよっていう状態になったものだけを CPU の、使用権を与えるっていうような実装になりました。これによって CPU の効率的な使用に、大きく貢献してですね、大規模なシステム、特に SQL サーバー2000以降では、いわゆるそのエンタープライズなミッションクリティカルな、システムでの採用が、どんどん、増えていきました。そしてさらに、機能が拡張された SQL サーバー2005からになりますが、CPU のスケジューラーに加えてシステムリソース、例えばメモリであるとかそういったもののリソース管理も追加されました。そしてその名前もユーザーモードスケジューラーから SQLOS というふうに変わってきました。そしてもう一点ですね、実は SQL サーバーがこう陰口を叩かれていたポイントがあって、中で何をやってるか全然わからないというふうにずっと言われていました。そこを払拭するために、動的管理ビューという機能が追加されたんですけれども、そこを、管理する機能も SQLOS の一部の重要な機能の一部として、実装されています。でこれ以降現行の SQL サーバー2016に至るまで、SQLOS はさまざまな機能改善や、機能追加が行われてきましたが基本構成は変わっていません。でその上で、優れた安定性や高いパフォーマンスを発揮しています。では SQL サーバー2017、そして Linux 上での動作のサポートの話になりますが、まずその Linux という OS のプロセスとして SQL サーバーをこう動かすために、これまで当然その SQL サーバー Windows の API、 いわゆるその Win32 をこうコールしていろいろとやり取りをしていました。でその部分を吸収するために抽象化するレイヤーとしてLinux ホストエクステンションと呼ばれるレイヤーをこうかませてみました。 Linux 移植プロジェクトのごく初期段階では Windows と Linux の違いをここのレイヤーで全部吸収させようとしました。ただ、すぐにですねそこではあまりこうこの構成だとあまりパフォーマンスが出ないということが発覚して大きく、舵を、切る必要に、が発生しました。でそこで、新たな階層として、登場してきたのが SQL PAL、 SQL、プラットフォームオブストラクトレイヤーと呼ばれるものです。この、SQL プラットフォームオブストラクトレイヤー、実はですねSQL サーバーの Linux 移植のに先駆けること、数年前にマイクロソフトリサーチが始めた、OS 抽象化のプロジェクトであるドローブリッジというものがありました。そこの成果物としてその OS を抽象化するためのコンポーネントとして PAL というプラットフォームオブストラクトレイヤーというものを作成していました。その中に存在する SQL サーバーが必要なものをコンポーネントをこう引っこ抜いてきてですね、そこにさらに SQL サーバーが持っていた SQLOS のような自分自身のコンポーネントを追加して SQL PAL というものを構築しました。2016までのその SQLOS との一番の違いは、Linux と直接やり取りする階層とそうではない階層を2つのコンポーネントに SQLOS を分割した点です。このスライドの下の部分ですね、 SQLOS V2 と呼ばれるレイヤーが先ほどの Linux ホストエクステンションとの会話を行います。そして上の方のコンポーネントの方がメモリの管理などを内部的に行います。そしてこれらの2つのコンポーネントを軸にしていろいろなリソース管理などを行う各種マネージャー群ですね、ストレージであるとかネットワークであるとかそういったものを管理するコンポーネントがあります。さらには例えばその MSXML のようなコンポーネントを実は SQL サーバーは内部にロードして実行しています。そういったものも SQL PAL の一部として実装されています。 まあ、こういった、まあ、抽象仮想を作ることによってですね、実はもう SQL サーバー、Linux 版 SQL サーバーはある種のそのワークロードに関しては、Windows 版の、パフォーマンスをこう、より優れているようなところも確認できたりしています。そして、まあ、この SQL サーバーの Linux 対応によって発生した、新たなそのライブアーキテクチャの抽象化は今後 Windows 版へも統合されていく予定になっています。つまりその将来的には SQL サーバーはプラットフォームに依存しないで、同一のソースコードによって動作するプロダクトへと変わっていく予定になっています。さてここまで非常に抽象的な話となっておりますが、ここからはですねデモを通して実際に Linux 版 SQL サーバーの実際の動作をカニエから紹介したいと思います。
それでは私カニエより Windows の枠を超えたですね SQL サーバーの皆様が気になっていると思われるポイントについてお答えしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。実際にですね、新しいプラットフォーム上で SQL サーバーの利用を検討するにあたって、今までの SQL サーバーと何が変わって、一方でまたどこが変わらずに利用できるのか、大変関心をお持ちかと思います。そのような利用方法の変化について、もしくは変化というよりも進化といった表現がふさわしいかもしれませんが、今回はデモンストレーションを交えてですね、5つに分類分けした疑問点についてそれぞれお答えしていきます。早速一つ目の疑問点に入りましょう。端的に申し上げるとどのように操作できるかといったお話になります。当然のことながら Windows 以外の OS 上での動作となりますので、今までの SQL サーバーのユーザー様にとってはどう操作感が変わるのか大変気になるところだと思います。例えばそもそも SQL をどこから実行すればいいのか、またシェルスクリプトを使いこなさなければならないのか、そういった懸念点というのが湧き上がってくると思うんですね。ここでは新しいプラットフォームでの操作手段、また各ツールの導入手順をそれぞれ整理してお伝えします。最初にですね、今回前半のデモで活躍してくれるマシンについてもご紹介します。非常にですね、こう美味しそうな果物のロゴがついた大変おしゃれなマシンを選ばせていただきました。今回のこのマシンを選んだ理由としてはですね、2つほどあるんですね。まず1点目なんですが、その POSIX に準拠した OS が載っている、でそこを前提とした上で一番皆様のお手元に普及していそうなマシンであること、そして2点目としてですね、 SQL サーバー2017をお試しで使っていただくにあたってその手順が極めて簡単であることですね。この2つが挙げられます。ではですね、なぜこの Mac 環境で SQL サーバーを Linux が簡単に試せるのかというと、スライド右上のロゴがですねポイントにあります。まあ、すなわちその Docker Hub 上にですねすぐに利用いただけるイメージファイルを置かせていただいているからなんですね。 MacOS X をご愛用の方であればそのホームブルーをすでに導入済みの方が多くいらっしゃいますでしょうし、中にはその Docker for Mac を導入済みの方もいらっしゃるかもしれません。その場合ですとたった2つのコマンドでですね SQL サーバー2017をお手元で動作いただけることになります。私としてもですね Mac な環境でサクサクと SQL サーバーが動いている状況を見るととても感慨深いものがありました。非常におすすめな構成になっていますので Mac なマシンをお持ちの方はぜひお試しいただけたらと思います。最初のデモンストレーションなんですが、新しいプラットフォーム上での SQL サーバー2017の操作感をご覧いただくためのものです。我々 IT エンジニアにはですね、コマンドベースでの操作にとことんこだわる人、また他にはグラフィックベースで使えそうなツールがあるならばひとまず使ってみる人といった大きく2パターンの方がいらっしゃるかと思うんですが、そのどちらの派閥の方にもですね、ご期待に添える内容になっています。 SQL サーバーに手慣れた方がからすると、まあ、ひょっとするとこのスライドを見て拍子抜けした側面があるかもしれませんが、その SQL CMD という馴染み深いコマンドラインツールがですね、実はもう各 OS ごとにリリースされています。そのためですね、普段と変わらぬ操作を実現可能になっています。また SQL サーバーマネジメントスタジオ、 以降 SSMS と呼ばせていただきますが、こちらとですね非常に類似したインターフェースからも SQL クエリを実行可能です。それではですね、このスライドの左側、右側、それぞれのツールによる実際の操作というのを見ていきましょう。こちらですね。現在、この Mac PC の中では、Docker イメージの SQL サーバーが動いている状況です。実際どんなDockerプロセスとして動作しているかっていうのを確認させていただきますと、このようにコンテナ ID が表示されて、MS SQL Server Linux のイメージが動いていると。またポート1433等が開かれていると、そういった情報が確認できる状況です。このデータベースに対してですね、普段使い慣れている SQL CMD のようにサーバーの情報、ユーザー情報、パスワード、そして -Q の後に SQL のクエリを書いてやることでその実行を可能となっています。ここではですね、現在システムデータベースを中心とした5つのデータベースが存在していることになります。それではですね、 SQL CMD を用いて新しいデータベースを作ってみましょう。今回デコード2017というデータベースを作ってみます。こちらをですね、改めてまた確認してみますと、6件のデータベースということで1つデコード2017が増えていることになります。次にですね、せっかくなのでテーブルも作ってまたインサート処理も行ってみようと思います。行う処理についてなんですが、先ほど作ったデコード2017のデータベースに対して SQLTBL というテーブルを作って、そこに ID と OS の名前を入れさせていただきます。SQL のスクリプトを実行する際には通常と変わらず -i のオプションで実行いただけることになっています。これですでにインサート処理まで行えたことになります。ではこの実際新しく作ったテーブルに対して格納されたデータというのを GUI ベースでのツールから確認してみましょう。 Mac 環境上で GUI 上でのその操作を行うする際に、現在まだその SSMS に直接対応しているわけではないので、 Visual Studio Code に対する拡張エクステンションを利用して実施いただくことになります。その実施方法なんですが、まずはですね、言語モードを SQL にしていただきます。その上でですね、コマンドシフト P を押すことによってコマンドパレットを起動していただいて、 SQL コネクトを選択していただきます。この状況でですね、接続用のプロファイル情報というのを作るんですね。今回はその対話形式でこのプロファイル情報というのがそれぞれの入力に基づいて作られることになります。今回はあらかじめできているそのデコード2017に対する接続を行ってみます。先ほど下側でくるくる回っていたところがあるかと思うんですが、ここにある通りローカルホスト上のデコード2017に接続できた状況です。ここに対してですね、クエリを書いてみましょう。すでに確認いただけるかと思うんですが、このように自動でインテリセンス機能が働いて、保管機能というのが働いて、非常に効率よく SQL を入力することができます。この入力した SQL 文を実行するにはですね、コマンドシフト E を押すことによってもう一つのペインが開いて結果が表示されることになります。このようにクエリと結果2つのペインに分かれて表示されるシステムというのは、まさに SSMS のインターフェースと同様であり、 SQL サーバー上で実行可能な SQL 文、また TSQL スクリプトについて全て実行いただけます。そのため TSQL をベースとしたコマンドベースによるデータベースの管理も行えることになるとお考えください。 それではですね、それぞれのツールについて整理させていただきます。コマンドベースでの管理においては、そのメインとなるのがただいまお見せした SQL CMD とバルクコピーが行える BCP ユーティリティになります。こちら両方とも弊社純正のツールになります。一時期ですね、 MacOS 10版の SQL CMD というのが存在していなかったため、 Mac 環境ではオープンソースな SQL CLI が利用される傾向がありました。今はですね、その先月4月にですね、ようやくプレビュー版がリリースされたことから、 Mac 環境においても今後はその手慣れた方の多い SQL CMD の利用が主流になっていくかと考えられます。スライドの記載の通りですね、各ツールのインストールにおいては各 OS プラットフォームごとのパッケージ管理ツールを用いていますので、大変スムーズな導入が可能です。またですね、 MS SQL スクリプターといった今までになかった新規ツールの提供というのも予定しており、かなり力の入ったアップデートが行われています。GUI ベースでの操作となりますと、こちらはまだ改善の余地が残されているところであります。本日時点では残念ながらですね、まだ直接各プラットフォーム上で動く SSMS を利用いただくことはできない状態です。なので SSMS を利用の場合はですね、 Windows マシン側から接続してくださいとお願いしております。一方でですね、先ほどお見せした通り Windows 以外のプラットフォームでもビジュアルスタジオコード用の拡張機能を導入いただければ SSMS と大変類似したユーザーインターフェースによる操作が可能になっています。これに加えてですね、実はその全てのプラットフォームに共有した GUI ベースでの DBA ツールの提供を計画しています。具体的な時期についてはですね、まだ明言できないのが心苦しいのですが、どうぞご期待ください。次のトピックに行きましょう。こちらはですね、アプリケーションからどうアクセスできるかというお話です。エンタープライズシステムにおいてはデータベースに直接アクセスできるユーザーは一部の管理者のみであって、セキュリティの観点から大部分のユーザーはアプリケーション経由での接続利用かと思います。今までの Windows 環境であれば .NET 経由での利用というのが盤石だったわけですが、今回のような異なるプラットフォーム上ではその既存のアプリ資産をどこまで利用できるのか、さらには他に新しい接続手段があるのか、大変興味のあるところかと思います。ここではですね、そもそものデータアクセスとまたデータベース接続の両面からですね、お答えしたいと思います。このデモではですね、Windows プラットフォームで動かしていた既存アプリケーション、現実にはバッチプログラムが多いかもしれませんが、こちらをですね、データベースを含めたシステム全体について丸ごと他のプラットフォーム上でも実行可能なのかどうかお見せします。既存のアプリケーションやスクリプト資産をですね、無駄なく再利用したいといった考え方は、その常にシステム開発や保守に携わる方なら誰しもがお持ちかと思います。実際にコード変更もなしでですね、実現できることをお伝えしたいと思います。こちらですね、つい先日リリース正式にリリースされましたビジュアルスタジオ2017 for Mac になってます。こちらですね、その Windows のそのソースコードを実際この手元にまで展開したと、そこまで出来合いのものを用意しておきましたと。こちらについてですね、従来のビジュアルスタジオの通りソリューションツリーというのを確認いただけますし、もし必要な追加パッケージがあるということであれば、このヌゲットの箇所からパッケージの追加を選んでいただくことで、データアクセスに必要なパッケージというのを随時追加することが可能です。それではですね、このソースによって先ほど新たに追加したデータベース、そしてそのテーブルデータについてアプリケーション経由からアクセスしてみましょう。極めて単純にですね、端末上にそのコンソール、C シャープコンソールアプリケーションとしての結果を表示するに至りました。このようにデータベース環境、またアプリケーションソースコード、何の変更もなしに他のプラットフォームで移行していただくことが可能となっています。 今回のデモで利用したデータアクセスなんですが、ado.net という大変トラディショナルな方法でありました。現在ではですね、オブジェクトに値をセットしてメソッドをコールするといった形で SQL と同等の処理を行うような OR マッパーの利用ですね、すなわちエンティティフレームワークの利用傾向が高いかと思います。さらにはその中間にあたるマイクロ OR マッパーといった考え方のデータアクセス手段も存在していて、まあ、有名どころではダッパーというフレームワークになるんですけれども、こちらすべて .NET Core と SQL サーバー2017、この組み合わせではそのすべてのデータアクセスが利用可能となっています。今回はですね、Windows 環境で使ってた既存アプリの資産をできる限り利用できないか、そういった想定シナリオから .NET Core を用いた接続手段を紹介したんですが、他にもですね、多種多様な利用方法を提供しています。若干 Mac 環境ではですね、まだ現時点で対応してない手段もあるんですが、その下側の記載の通りにですね、今後のリリース予定もすでに組まれていますので、すべてのプラットフォームに対して日々進化している領域となっています。多種多様な手段を提供していることをお伝えしたんですが、じゃあ実際にですね、それぞれのケースで個々に具体的にどうしていけばいいのか、多数のドキュメントからですね、一つ一つ調査するのが大変億劫であり、また辛い時もあるかと思います。そんな時にはですね、ぜひここに表示してあるサイトをですね、ご利用いただけたらと思います。こちらのサイトなんですが、そのどの言語で、そのどの OS から SQL サーバーを利用したいのか、その一つの質問に答えていただければですね、その実行環境の構築からサンプルコードの実行に至るまで、すべての手順をタブ形式で閲覧できるサイトになっています。このようなですね、一連のそのデータベースへの外部アクセスの観点からも、また昨日のデコードキーノートでもありましたが、SQL サーバー2017にはそのストアードプロシージャーを用いてですね、チェイナーといった深層学習のフレームワークを動かせるようになったりといったですね、データベース内部動作の観点からも、つまりは SQL サーバーの内と外の両面からも、従来のデータベース利用用途の枠を超えてですね、SQL サーバー自体の利用方法が非常に多様化しています。弊社としても的確な支援が行えるようにですね、こういった便利なサイトっていうのを常に整備していきますので、その時その時に応じたその最適な選択をですよね、こういった公開サイトから選択いただけると幸いです。3つ目の疑問点に入らせていただきます。新しいプラットフォーム上でのデータベースの基本操作やアクセス手段についてここまで触れてきました。しかしですね、データベースに欠かせない必須機能についても触れないわけにはいきません。その最たる例がですね、バックアップリストア機能になるわけですが、こちらはですね、従来と全く同じ仕組み手順で実施いただけます。この点についてはですね、まず皆さんに安心いただきたいポイントかと思います。この章ではですね、あえて異なるプラットフォーム間をまたいだバックアップシナリオを想定して、すなわち今までのユースケースでは到底ありえなかったシナリオにおいても、同じようにバックアップリストアが安心して利用いただける点をお見せしたいと思います。デモンストレーションですね。今回のその登場人物は、Windows マシンと Linux マシンの2人が登場します。SQL サーバーの通常のバックアップリスト、従来のバックアップリストアには大きく2つの方法がありました。1つは TSQL によるスクリプトベースでの実行と SSMS による GUI 操作での実行ですね。今回はその後者の方にフォーカスしています。まずはですね、Windows マシン自体がローカルに持つ旧バージョンの SQL サーバーのバックアップを取得します。でそのファイルをですね、Linux マシン側に持ち込み、ちゃんと Linux 上の SQL サーバーへリストアできるのか、そういったことをチェックする内容になります。それでは始めましょう。こちらがですね、Windows マシンの中で、そしてローカルに入っている SQL サーバー2016に対して SSMS からアクセスした状況になっています。 今回のデモのターゲットとしてはですね、このデコード2017というデータベースをバックアップリストアできるかどうかというのを見ていきます。従来通りバックアップファイルを取得していきます。まあ、指定の場所に対して OK ボタンを押すことでバックアップの正常が正常に完了することになります。実際今できたファイルが何かというと、こちらのデコード 2017.bak になります。こちらをですね Linux 上に移動することを考えます。まずはその Linux 上の現状を見てみます。こちらテラターム経由でアクセスしているんですが、該当のディレクトリに対してはシステム系のデータベースしか存在していない状況です。いろんな Linux サーバー上へのその接続手段はあるんですけれども、今回はですね WinSCP を使ったアクセスを行います。左側が Windows のローカル環境、そして右側が Linux マシンになりますね。今回先ほどたった今その取得したデコード 2017BAK のファイルを Linux 上へ移動します。たったこれだけで利用移動ができていることになります。それではちゃんと利用移動できたことを確認してみましょう。今度はこちらのそのデコード 2017BAK というファイルが追加されることになります。続きまして、今のこの Windows のマシンから Linux の SQL サーバーに対して SSMS から接続しに行きます。その接続しに行ったものがこちらのウィンドウになります。今現時点でですね、データベースが何があるかというとシステムデータベースしかなくて何もない状況です。なので今回のそのデモとしては、こちらに先ほどのデコード2017のデータベースが正常に加わることができれば成功ということになります。リストアの方法については今までと全く同様です。データベースの復元を選んでいただいて、この環境に持ってきたファイルを追加してやります。そして実際のファイルの移動先も指定してやることで OK ボタンを押すと、実にシンプルにデータベースデコード2017の復元に成功しました。実際にですね、右側のウィンドウペインを見ると、先ほどはなかったデコード2017のデータベースが追加されていることになります。バックアップリストア操作についてまとめさせていただきます。まずはですね、その従来の操作と全く相違ないという点を改めて強調させていただきます。加えて Windows、Linux 間でのバックアップリストアを行えることをお見せしました。このことによってですね、 Linux 上に新規に SQL サーバーを構築したいとなった際に、もしデータベースの既存の資産も使いたいなと思われることがあれば、特に大規模な移行計画を立てることなくですね、またさらに新たなバックアップ知識を身につけることなく、従来の慣れた手法で実現可能になっています。また当然ではありますが、バックアップファイルの転送に製品としての制約はございません。なのでデモでは WinSCP を利用しましたが、 Windows 側での下準備はいるかと思われますが、 Linux マシンから標準の SCP コマンドを利用いただけますし、その PowerShell のコマンドとして CopyVM ファイルといったものを提供しています。こちらを利用することによって転送を実現することも可能です。この3つ目の質問の章では、今まで想定しえなかったプラットフォーム間をまたぐバックアップシナリオに対しても従来通りに実現できるという点、この1点だけをですね、確実に覚えていただけたらと思います。 大変失礼いたしました。先ほどお見せしていたスライドがこちらになります。それではですね、4点目の質問に参りましょう。ここはですね、ズバリ効果要請の話になります。バックアップリストアに並ぶその重要機能の一つになっています。ミッションクリティカルなシステムにおいても、あるいはそこまでではなかったとしても、やはりシステムが止まるというのは絶対に避けなければなりません。それゆえにですね、システムの中核を担うデータベースの責任や役割はとっても重くて、致命的な障害が起きてしまったとしても、この先生き残ることが求められているわけですね。果たして Linux 上の SQL サーバーで効果要請を実現できるのか、一緒に見てまいりましょう。今回のデモンストレーションなんですが、システム構成はこの図のようになります。2つの Linux のマシンがオープンソースのペースメーカーによってクラスター化されていまして、共有リソースとして仮想 IP を1つ持っている状態となっています。現在ですね、ノード1の方がプライマリで、ノード2の方がセカンダリになっている状況です。この図でですね、注目いただきたいのは、その可用性を組んでいる層が2つあるということですね。まずは可用性を組んでいるその青い点線の部分ですね。ペースメーカーによる物理サーバー OS 単位での監視、こちらが下側にある可用性構成になります。次にですね、その上に乗っかった状態で SQL サーバー同士の可用性構成が組まれています。このような2つの層があることを覚えておいてください。今回のデモはですね、このノード1側に早々に退場していただくことになるんですが、そうなった場合にですね、このノード2側の物理サーバー OS 視点でセカンダリからプライマリに自動的に切り替わるのか、続いて SQL サーバー視点でセカンダリからプライマリに自動的に切り替わるのか、この2点に着目いただきたいと思います。こちらですね、今真ん中にある端末のウィンドウがノード1の状況をペースメーカーの管理コマンドでチェックしているものになります。 PCS ステータスを叩いている状況ですね。次にこの右側のウィンドウがですね、端末がですね、ノード2の状況を PCS コマンドで確認している状況になっています。見ていただければ分かると思うんですが、Linux HA ノード1、こちらがマスターズとして扱われており、Linux HA ノード2、こちらがスレーブズとして扱われています。そして仮想 IP が一つあるという状況ですね。この状況下で、失礼しました。この後ろの背後にあるのが、SSMS を経由して Linux の HA ノード2の方に接続している状況になります。SQL サーバーの単位での可用性をチェックするところですね。こちら見てご覧いただけると分かる通り、ノード2側に接続した際の Always On 高可用性に対して AG01 という可用性グループが今はセカンダリの表示になっていることが確認いただけます。こちらが自動フェールオーバーによってどうなるのかというのに着目いただけたらと思います。それではですね、早速ノード1側にお亡くなりになっていただきましょう。シャットダウンコマンドを実行します。この状況下でそのノード2側でペースメーカーの管理コマンドを定期的に実行した場合にどのように状態が遷移していくのかというのをご覧いただきたく思います。まず1回目の状況ですね。仮想 IP がストップとになったところを確認いただけると思います。まだこの時点ではノード1マスターズ、ノード2スレーブズの関係については変わっていない状況ですね。少し時間を置いてもう一度管理コマンドを実行してみます。 この段階でですね、ノード1側のそのマスターがフェイルドとして、あ、使えないですよといったことが確認できる状況になっています。この状況下ではまだノード2はスレーブズとして機能しているんですが、この後自動的にですね、このノード2の方がマスターズになることが期待される動作になります。3回目のその監視コマンドを実行していきましょう。こちら拡大してご覧いただけるかと思うんですが、ノード1についてはストップの状態なんですが、先ほどはスレーブズの状態にあったそのノード2の Linux のマシンが今回マスターズとして扱われていることになります。このようにPCS、ペースメーカーのエージェントによってノード2の方がマスタープライマリーへ、セカンダリからプライマリーへと昇格されたことが確認いただける状況です。ここまでがですね、ペースメーカーによるその物理サーバー OS の単位での可用性構成になります。次にですね、先ほど2層に分かれているといった SQL サーバーの状況についても確認してまいりましょう。今更新したことによって確認いただけるかと思うんですが、先ほどですね、ノード2として AG01 というのがセカンダリの状況だったんですけれども、今最新の情報に更新することによって AG01 というのが自動的にプライマリに切り替わっていることを確認していただけたと思います。このようにですね、 OS の単位においても、また SQL サーバーの単位においてもプライマリー系がダメになってしまった場合に、きちんとセカンダリー側がプライマリーに昇格する、そういった動作を Linux 環境でも実現することが可能となっています。今ご覧いただいた通りにですね、 Windows 版の一押し機能であった Always On については Linux 環境でも利用いただけることになっています。従来はですね、 SQL サーバーのクラスタ化機能を利用していたのに対して、 Linux 上ではオープンソースのクラスタウェア、ペースメーカーの助けを借りてですね、サーバー OS 単位での監視を行っています。今回は2ノードでの検証だったんですが、実際3ノード以上でも組むことは可能です。ペースメーカーのエージェントはですね、自動フェールオーバーする際には最終的に対象となったセカンダリマシンに対して事前に連絡を取ってプライマリに昇格させます。その連絡を取る際にですね、連絡を取れることが最低限可能なセカンダリレプリカの数、それをイメージしたのがですね、この Required Copy to Commit というパラメータになるとお考えくださいと。そのためにですね、このパラメータの値がもし0であると、その昇格の際に事前に連絡がつかないので自動フェールオーバーができないことになります。このパラメータなんですが、非常に動作が難しいお話になっていますので、詳細については記載の URL をご覧いただければと思います。またですね、ペースメーカーの助けを借りずにクラスターレスな構成でも Always On 可用性グループを組むこと自体は可能です。ただしこの場合はですね、自動フェールオーバーできない点にご注意ください。いよいよ最後の質問になります。ここまでですね、新しいプラットフォームでの操作感やアクセス手段、続いてデータベースの基本的な機能要件への疑問についてお答えしてきました。しかしながらですね、いざ Linux 版の SQL サーバーを使うよと決意するには、性能の面でも要件を満たしておく必要があるかと思います。とても重要なところだと思います。 SQL サーバー2017 on Linux の性能を示すその客観的なデータというものがすでに公開されていますので、この場を借りてご紹介したいと思います。TPC というシステム性能に関する指標を策定している団体様がおります。 まあ、性能評価のための TPC ベンチマークを提供されているんですが、その中の TPCH というベンチマークですね。こちらはデータウェアハウスのワークロードに特化したベンチマークなんですけれども、このテストに対して旧来の Windows 版 SQL サーバーよりも Linux 版の方が高いスコアを獲得したということが公開されています。これはですね、例えば弊社独自に用意した環境、そして評価し独自の評価指標ではなくて、その第三者による客観的な結果として大変価値のある情報です。繰り返しとなりますが、その TPCH のはデータウェアハウスのワークロードに特化したベンチマークになります。従いまして、扱うデータの量がどんどん増加していく、そんなことが見込まれる、これから その将来的な視点に立ってこそ SQL サーバー2017 on Linux っていうのは進化を発揮してくれるであろうと、そういった見方も行えます。私 そのここまで5つのクエスチョンとそれぞれの回答を通じて、 SQL サーバーが今回その新たなプラットフォームへ第一歩を踏み出した、そういった事実だけにとどまらずですね、その踏み出した新しいフィールドの上ですぐにでも戦える状態として送り出させていただいたものであると、そういった印象をですね、心に留めていただけるととても感激です。以上がですね、私蟹江からのデモンストレーションになります。ご清聴ありがとうございました。
先ほどご案内がありましたが、お時間ない方もいらっしゃるかと思いますが、ぜひセッションアンケートにご協力いただければと思います。そして若干時間が遅くなってはなっている状況ではありますが、私ども2人ともAsk the Speakerのコーナーにこの後おりますので、ぜひもっと突っ込んだ話が聞きたいということであれば、ぜひそちらの方にもお越しください。本日は最後までご清聴ありがとうございました。